松阪情報広場お知らせ。項目が23あります。 1. 今月の納期限は5月1日月曜。納付は納期限までに済ませましょう。固定資産税、都市計画税1期。日曜夜間納税相談窓口のお知らせ。日曜窓口、4月2日日曜午前10時から午後4時。夜間窓口、5月15日月曜予定。収納課、都の町のみでの開設です。各振興局では開設しません。問い合わせ、収納課、電話 53-4021。2. 松阪市脱炭素化住宅等促進補助金を開始。令和5年度から住宅の脱炭素化と災害時のレジリエンス強化のために高度な省エネ住宅を購入する方や蓄電池などの設備を設置する方を対象に、その費用の一部を補助する制度を始めます。補助金申請には条件等があるため、環境課へお問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。対象設備等と補助金額をお伝えします。 LCCM ライフサイクルカーボンマイナス住宅、補助金額20万円。 ZEH 通称 ZEH ネットゼロエネルギーハウス、補助金額10万円。家庭用蓄電池 V2H 重放電設備、家庭用燃料電池、太陽光発電設備を同時設置の場合は2万円を加算。補助金額各4万円。受付開始日、4月3日月曜から。申請方法、申請書、環境課または市ホームページで入手か、に所定の事項を記入し、必要書類を添えて持参または郵送により環境課まで提出してください。なお、予算がなくなり次第受付を終了します。問い合わせ、環境課、電話 53-4425。 QR コードが載っています。 3. 4月1日に市役所の組織体制が一部変わりました。健康づくり課に母子保健係を設置し、妊娠期から出産・子育て世帯に対する支援体制の充実を図ります。健康センターハルル健康づくり課、電話 20-8087。 建築開発課の管理係を廃止し、管理係が担当していた建築審査会や建築着工統計調査に関することなどの業務は、建築開発課審査係や指導防災係に引き継ぎます。建築開発課、電話 53-4156。 問い合わせ、市政改革課、電話 53-4363。 4. 高等学校大学入学援助金を給付。対象、1から4をすべて満たす方。1、令和5年4月に学校教育法第1条に規定する高等学校大学等に入学した方。2、保護者が市内に在住している方。3、世帯員全員の令和5年度市県民税が非課税の世帯の方。4、生活保護法に規定する生業扶助のうち、高等学校等就学費の扶助を受けていない方。給付額2万円。 給付時期は7月末。必要なもの、預金通帳、保護者名義、令和5年4月に入学したことがわかるもの、生徒手帳の写し、在学証明書等。申請方法、入学後6月30日金曜までにオンラインフォームから申請、または学校教育課各教育事務所で申請してください。問い合わせ、学校教育課、電話 53-4389。 申請フォームの QR コードが載っています。5. 就学援助費給付の申請は4月28日金曜まで。経済的にお困りの家庭に学校で必要な費用の一部を援助します。対象、私立小中学校に就学する児童生徒の保護者で次のいずれかに該当する方。1. 前年の世帯の所得額が教育庁の定める基準以内の方。2. 市民税が非課税世帯、または減免を受けている方。3. 国民年金保険料の免除、または国民健康保険税の減免を受けている方。4. 児童扶養手当を受けている方。援助内容、学用品費、給食費、修学旅行費など、学校で必要な費用の一部。支給時期、7月、12月、2月。受付期限、4月28日金曜まで。4月分から支給。なお、5月以降に申請した場合は、申請月分からの支給となります。申請方法、預金通帳、保護者名義を持参し、学校教育課、各教育事務所、またはお子さんの学校で申請手続きをしてください。前年度から継続して援助を希望する場合も手続きが必要です。問い合わせ、学校教育課、電話 53-4388。多気中学校に就学の場合、多気町教育委員会、電話 38-1121。 6. 不良な空き家の除去、解体、費用の一部補助。周辺の住環境に悪影響を及ぼす恐れのある危険性の高い状態の空き家の除去、解体、費用の一部を補助します。対象、市内の空き家で市が定める判定基準により、不良空き家等に該当すると判定されたもの、特定空き家等を含む。老朽化による倒壊、屋根壁などの建築材の剥落や飛散の恐れなど、危険性の高い状態の空き家が対象。対象工事、市ホームページでご覧ください。QR コードが載っています。補助金額、除去解体費用の 23%、上限25万円、受付開始日、4月20日木曜から先着順、申し込み方法、申請書、必要資料を建築開発課へ、申請書は建築開発課にて配布、また、市ホームページからダウンロード化。なお、補助金の交付決定を受ける前に解体したものは対象になりません。補助金の申し込みについては、事前に建築開発課までお問い合わせください。問い合わせ、申し込み、建築開発課、電話 53-4174。7. 特殊詐欺被害防止用電話機器、固定電話機等購入費用の一部補助。 65歳以上の方を対象に、特殊詐欺被害防止を目的に製造された機器の購入費用の一部を補助します。対象、市内在住の65歳以上の方、ただし、市税を滞納していない方、対象機器、悪質な電話による特殊詐欺被害を未然に防ぐことを目的に製造されたものであり、次に該当するものです。自動応答録音装置等を有する特殊詐欺被害防止の機能付き固定電話機。固定電話に外部接続可能な自動応答録音機能等を有する装置。単なる留守番電話機能のものは除く。補助対象機器は1世帯につき1台とします。これまでに申請された方は対象外です。付随するサービスの加入や利用に要する費用は対象外です。補助対象金額、対象機器の購入費と設置にかかる工事費用の合計額の2分の1、上限額8000円、100円未満、端数切り捨て。必要書類。1、補助金交付申請書。2、購入機器の領収書。3、購入された機器の機能が記載されたカタログ、または取扱説明書。写し。4、補助金振込予定通帳の写し。補助金交付申請書は、市ホームページからダウンロードできます。地域安全対策課、各振興局、地域振興課でも配布しています。問い合わせ、地域安全対策課、電話 53-4074。 8、コロナ禍における子育て世帯の離婚、DV、児童虐待等に関する臨時相談を実施。弁護士資格を有する市職員が臨時相談に同席し、専門窓口をご案内するほか、法的なアドバイスをします。相談は無料、予約制です。時、4月21日、金曜。相談時間、午後1時半から。1人30分で3人枠です。ところ、子ども支援課相談室。問い合わせ、子ども支援課、電話 53-4085。QR コードが載っています。9、国民年金保険料は4月から月額16,520円に。対象、60歳未満の国民年金第1号被保険者、もしくは70歳未満の任意加入被保険者の方。納付方法、現金の方、日本年金機構から4月上旬に納付書が届きます。金融機関やコンビニエンスストア等で納めてください。なお、5月1日月曜までに2年分、1年分、6ヶ月分を全納用の納付書で全納すると割引があります。2年全納の場合は年金事務所へ納付書発行の申し込みが必要。口座振替え、クレジットカードの方、4月下旬までに口座振替額、クレジット納付額、通知書が届きます。問い合わせ、松阪年金事務所、電話 51-5115、保険年金課、電話 53-4044。 10、特定都市河川の指定で流域治水の取り組みを推進。浸水被害防止対策の推進を図るため、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、 一級河川雲津川水系の中村川とその支線赤川、ハゼ川の計9河川とそれらの流域が、令和5年3月31日より、県内初の特定都市河川、特定都市河川流域に指定されました。この指定により、今後策定予定の流域水害対策計画に基づき、堤防整備や河道掘削などの河川整備を加速させるほか、流域、浮里地区、嬉野浮里地区、中里地区、豊地地区、中川地区の一部では、宅地等以外の土地で、1000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為、土地の締め固めや開発などにより、雨水を染み込みにくくする行為を行う場合、その対策工事などを実施するとともに、三重県知事の許可が必要となります。問い合わせ、中部地方整備局、三重河川国道事務所、電話 059-229-2211、三重県県土整備部河川課、電話 059-224-2682、建設部建設総務課、電話 53-4142。 11、市政バス。バスに乗って市の公共施設を見学しよう。対象15人から27人のグループ。市内在住、在勤、在学。運行日、希望する日、平日の午前9時から午後4時、集合場所へ送迎します。費用、無料。障害保険料はグループで負担。申し込み方法、申し込みフォームから申請、郵送またはファックスでお申し込みください。QR コードが載っています。申し込み用紙は市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、申し込み。広報広聴課、電話 53-4312。 12、キー点課、有点課。第20回議会報告会。2月定例会での予算審議内容などを議員が市民の皆さんに説明し、日頃の議会活動を報告し、議会に対する意見を伺います。今回も4つの常任委員会に分かれて開催し、第2部では委員会別のテーマで市民の皆さんと意見交換を行います。詳しくは議会報告会チラシや市ホームページをご覧ください。担当委員会、時、ところ、第2部意見交換会テーマの順にお伝えします。環境福祉委員会、環境、健康、福祉に関すること、時、5月14日日曜午後2時から、ところ、釜中地域交流センター、釜田中学校内、多目的ホール、釜田町。第2部意見交換会テーマ、子どもの医療について。総務企画委員会、防災、企画、消防、総務に関すること、5月17日水曜午後7時から。橋西地区市民センター大会議室、河合町。意見交換会テーマ、防災を考える。建設水道委員会、建設上下水道に関すること、5月18日木曜午後7時から、嬉野地域振興局大会議室、嬉野町。意見交換会テーマ、空き家対策について、文教経済委員会、教育、産業、農業に関すること、5月20日土曜 午後2時から、飯高地域振興局大会議室、飯高町宮前、意見交換会テーマ、教えて飯高のいいところ。なお、5月23日火曜からは議会報告動画の YouTube 配信と行政チャンネルで放送をします。問い合わせ、議会事務局、電話 53-4434。 13、物忘れ相談会、時5月19日金曜午前10時から正午、所健康センターハルル春日町、内容専門医師による相談等、医師の相談30分を含め1人1時間程度、定員3人、要予約、参加無料。申し込み方法、電話または直接第二地域包括支援センター嬉野権現前町、電話 42-7255 へ。問い合わせ、高齢者支援課、電話 53-4099。 14、市内で開発事業、建築、土木工事等を計画している皆さん、埋蔵文化財の保護にご協力お願いします。市内には約1500箇所以上の城下跡や集落跡、古墳等の遺跡、埋蔵文化財宝蔵地が分布しています。これらの遺跡は地域の歴史や成り立ちを知ることのできる市民共有の財産です。市内で開発事業を計画される際には、開発予定地が遺跡に含まれているか事前に文化財センターで確認を行ってください。遺跡の範囲内で開発事業を行う場合は、工事着手60日前までに文化財保護法に基づく発掘届出書の提出や埋蔵文化財保護に関する協議が必要となります。届出が必要な開発事業の例、1、住宅・工場などの建築、2、宅地造成、3、太陽光発電設備の設置、4、農地の床下げ、5、土砂採取など。手続きについては市ホームページをご覧ください。問い合わせ、文化財センター、電話 26-7330、 ファックス 26-7374。 15、4月2日から利用開始できます。松阪総合運動公園デイキャンプ場、自然を生かしたバーベキューサイトやキャンプサイトがオープンします。最新情報については市ホームページからご確認ください。 QR コードが載っています。利用開始日、4月2日日曜。料金、バーベキューサイト1テーブル3000円、キャンプサイト、小サイト1区画1500円、中サイト1区画2000円、大サイト1区画2500円。問い合わせ、土木課、電話 53-4167。 16、松阪市税の納付方法が拡大。令和5年度より固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割が新たに地方税共通納税システム、LTAX の対象税目となりました。納付書に印字された地方税統一 QR コード、LQR を利用することで、地方税お支払いサイトで銀行口座からの納付や クレジットカード納付ができるほか、LQR 対応のスマホ決済アプリ、全国の LQR 対応の金融機関からも納付が行えます。ぜひご利用ください。QR コードが載っています。問い合わせ、収納課、電話 53-4021。 17. 出前講座。生活に関する身近な課題について無料で市職員がお話しします。時、平日、休日、年末年始を除く午前9時から午後9時。ところ、集会所などグループで確保してください。テーマ、防災、健康、介護、ゴミなど80講座。対象、10人以上のグループ。市内在住、在勤、在学。申し込み方法、申し込みフォーム、QR コードから申請、郵送、またはファックスでお申し込みください。QR コードが載っています。申し込み用紙は、市役所、公民館等の公共施設にあります。市ホームページからもダウンロードか、問い合わせ、申し込み、広報校長課、電話 53-4312。 18. 国際交流活動を支援。市内の学校や市内に活動拠点を置く団体が実施する国際交流事業に要する費用の一部を補助します。対象事業、文化、スポーツ、教育などを通した国際交流事業、多文化共生を目的とする事業、国際社会に貢献するボランティア事業など、補助額、補助にあたっては審査基準があります。市内の学校など、補助対象経費の1/2、上限10万円、市内に活動拠点を置く団体、補助対象経費の1/2、上限30万円。事業実施の2ヶ月前までに申請してください。詳細については、市ホームページでご確認ください。問い合わせ、申し込み、人権多様性社会課、電話 53-4339。 19. 店舗等の改装費を補助。商業環境の充実と振興を目的に、店舗等の改装費に要する費用の補助を行っています。利用にあたって条件等がありますので、今後店舗等の改装をお考えの方は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。対象、市内全域における店舗改装。ただし、予算がなくなり次第終了。問い合わせ、商工政策課、電話 53-4361。 QR コードが載っています。20. 引きこもり出張相談会、飯高振興局会場。引きこもりは特別なものではなく、誰にでも起こりうるものです。一人で、家族だけで悩まないで、ぜひご相談ください。対象、市内在住の引きこもりに悩むご本人やご家族。時、4月26日水曜、午前10時半から午後3時半、一人1時間程度。ところ、飯高振興局、飯高町宮前、定員3人、要予約。予約方法、4月24日月曜までに、電話で 健康福祉総務課へ、電話、来所、メール、LINE でも相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。松阪市引きこもり相談窓口で検索できます。QR コードが載っています。問い合わせ、申し込み、健康福祉総務課、電話 31-1922。 21、ワークセンター松阪の貸し館時間を変更します。4月からワークセンター松阪の土曜日貸し館時間を変更します。火曜から金曜、3月まで午前9時から午後9時、4月から午前9時から午後9時、変更ありません。土曜、3月まで午前9時から午後9時、4月から午前9時から午後5時に変更します。日曜祝日、3月まで午前9時から午後5時、4月から午前9時から午後5時、変更ありません。休館日、月曜日、ただし祝日の場合は開館、年末年始、12月29日から翌1月3日。問い合わせ、ワークセンター松阪、電話 29-6510。22、都市計画の変更を行います。素案の縦覧、時4月10日月曜から24日月曜、ところ都市計画課窓口、都の町、変更予定内容、ウッドピア松阪地区の地区計画の変更、公聴会、時5月21日日曜午後2時半から、ところ市ホームページでお知らせします。意見を述べることができる方、都市計画案に係る地域の住民と利害関係者、希望する方は5月8日月曜までに意見申し出書に意見の用紙と利害関係の概要、住所、名前、連絡先を記入し、市長宛で都市計画課へ提出してください。申し出書の提出がない場合は、公聴会を中止します。中止の場合、開催日の1週間前までに、縦覧場所と市ホームページでお知らせします。問い合わせ、都市計画課、電話、53-4168。 23、松阪市の SNS フォローしてね。インスタグラム、松阪オフィシャル、MATSUSAKA、_OFFICIAL。Facebook、ぎゅっと松阪、ぎゅっとひらがな、松阪漢字。Twitter、@松阪_city、大文字 M、ATSUSAKA、_CITY。YouTube、松阪市行政チャンネル、松阪市行政漢字、チャンネル、カタカナ。それぞれ QR コードが載っています。